エズラ7章と8章まで来てますけど、ここに着くと、ね、神様の宮がその完成した時からもう60年ほど経っています。突然ですけど60年経ってました。それで今日の話はエズラという、指導者なんですけど、そのエズラによって、ね、第二の手段がバブロンの捕囚からエルサレムに帰るという話になります。で、第一弾は約5万人でした。約光市の人口かなとほぼ同じだと思います。で、今回は少ないです、ね、1500人ぐらいしかいないんです。でも、その支配者であるエズラはもうバビロンの捕囚の間に生まれたんですよ。バブロン生まれです。それでも、ね、神様の祭司、ね、学者であります、ね、しかも神様の御言葉をよく知ってる、ね、学者ですね。で、今日は6節から10節まで読んでもらったんですけど、7章の11節から8章の最後まで、それを読むと、ね、この第2弾の帰りは、その詳しいことが書いてあります。誰が言ったか、そして、その目的、旅の目的とかは書いてあります。けれども、今日はこの短いところだけ集中したいと思います。なぜかというと、そのエズラという人自身のことをちょっと考えていただきたいと思います。で、エズラは本当に良いリーダーでした、ね、良い指導者でした。で、なぜかというと、特に一つのことがありました。それは神様の御言葉を大事にする人だった。それがとても大事なところでした。10節には、エズラは主の律法を調べ、これを実行し、イスラエルで掟と定めを教えようとして心を定めていたとあります。この実節にあるように、エスラは神様の御言葉をまず勉強して、そしてそれに従い、そして他の人に教えることをとても大事にしました。そうしましたから、神様が祝福してくださいました。 読んだところには2箇所ありましたけれども、 6節と9節に2回ありましたけど、主の御手が彼の上にあったとあります。この2つのところだけじゃなくて、7章と8章の間にもう本当に何度も何度も、ね、神様の祝福があった、神様の手が彼の上にあったという御言葉が あります。それはね、エスラにはいろんな良いことが ありましたけれども、それはエスラ自身の力ではなく、ね、エスラが神様に従って神様の御言葉を大事にして、それで神様の力がそのいろいろの祝福を なさいました。でこの 10節にある3つの言葉を考えて、どのようにしてエスラはまず神様に従う人、そして人々のために良い指導者になったことを考えていきましょう。でまずエズラは主の律法を調べ、エズラは御言葉を勉強しました。ちゃんと勉強しました。律法に通じている学者というふうに描写されています。でそしてこのことについてエズラは心を定めていた、ね、と書いてありました。決意がありました。もうこれは優先しますという心が固くありました。聖書を読むことはとても大事です。でも聖書を読むだけで足りません。実際に私たちはじっくりと読んで、その意味を深く考えて、実際に勉強の感じで、ね、読むはずだと思います、ね、神様の御心は、まあ、御言葉を通して分かるものですけれども、それをよく知るためにやっぱり時間がかかります、ね、御言葉との時間がとても大事です、ね、御言葉をゆっくり読んで、ね、それを黙想して、ね、暗記して、そのようなことができたら、ね、少しずつですけど、ね、心の中に蓄えて、ね、神様の御心をよく分かるようになります。すればするほど、ね、成長していきます。そしてそれだけじゃなくて、ね、神様の御言葉を愛するようになります。すればするほど。詩編一編、今日は御言葉たくさん読みますから別に開けなくていいです。私が読むから聞くだけでいいんですけど、まあ、ほとんど皆さん詩編一編よくご存知だと思うんですけど、幸いなことよ、悪者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかなかったその人、まことにその人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ。その人は水路のそばに植わった木のようだ。時が来ると実がなり、その葉は枯れない。その人は何をしても栄える。詩編一編一節から三節です。私たちは本当に神様の御言葉をゆっくり読んで深く考えて、ね、実際に勉強するなら、ね、その神様の言葉が私たちの喜びとなります。そして私たちのすることは、ね、エズラと同じように栄えるものとなります。神様の御手が私たちの上にもあると思います。この神様の御言葉を知るためにね、やっぱり深く考える、深く勉強する必要があります。ただただこの御言葉は私にとってこういう意味だということは足りません、ね、神様の言葉だから、神様の与えてくださる意味を知らないといけないんです、ね、自分の解釈じゃなくて、ね、やっぱり神様が与えてくださる意味を調べる必要が あります。第二ペテロ新約聖書のところですけど、第二ペテロ1章の20節と21節に御言葉についてこう書いてあります。それには何よりも次のことを知っていなければなりいけません。すなわち聖書の預言は皆、ね、あの預言だけじゃなくて聖書の御言葉全体ですね、聖書の預言は皆人の私的解釈を施してはならないということです。なぜなら預言は決して人間の意思によってもたらされたのではなく、聖霊に動かされた人たちが神からの言葉を語ったのだからです。神様の言葉です。だから神様の意味を持つわけ。私はこう考える、そう考えることは実はそれはどうでもいいです。あんまり意味がなくて、大事なのは神様が与えてくださる意味、神様の真理です。これは難しいなと思うときは、教会の玄関に図書コーナーがあって、手伝ってくれる本はいっぱいあります。それを参考して、それとも先生たちに聞いてもいいし、とにかく神様の言葉を、その実際の意味を調べていきたいと思います。それが一番目のことですね。神様の御言葉をよく知るために勉強することです。2番目は、エズラは御言葉に従いました。従いました。で、実節のところで、ね、この律法を実行しというふうに書いてありますけれども、ね、このエズラの従順は、例えば1回2回ぐらい神様の御言葉に従ったっていう意味じゃなくて、ね、習慣的に、ほぼいつも神様の御言葉に従ったという人生を送ってる、ことです。で、御言葉を勉強することはただただその知識を得るためではなく、ね、実際にその言葉を実行するためです、ね、従わなければなりません。今からちょっとたくさんの聖書の箇所を読んであげたいんですけど、この箇所の中に、ね、御言葉ね、御言葉に従うことによって祝福があるということが書いてありますので、私が読むけど、その祝福は何かちょっと考えてみてください。で、まずヨシュア1章の7節と8節、ただ強く大しくあって、私のしもべモーセがあなたに命じたすべての律法を守り行え、これを離れて右にも左にもそれてはならない。それはあなたが行くところではどこででもあなたが栄えるためである。この律法の書をあなたの口から離さず、昼も夜もそれを口ずさまなければならない。そのうちに記されているすべてのことを守り行うためである。そうすればあなたのすることで繁栄し、また栄えることができるからである。ヨシュア記1章の7節と8節、ね、 御言葉を守り行うなら、ね、詩編一編にもありましたけれども、私たちは栄える、ね、繁栄しまた栄えることができるようになります、ね、ここにはその律法の書をあなたの口から離さず昼も夜もそれを口ずさむ、ね、御言葉から離れないで、ね、いつもいつも、ね、神様の御言葉を、ね、読んだり黙想したりして、それでそれができたらちゃんと従うことができるようになります。次はマタイの7章24節から27節、イエス様の言葉です。だから私のこれらの言葉を、イエス様の言葉を聞いてそれを行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に比べることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけたが、それでも倒れませんでした。岩の上に建てられていたからです。また私のこれらの言葉を聞いてそれを行わない者は皆砂の上に自分の家を建てた愚かな人に比べることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけると倒れてしまいました。しかもそれはひどい倒れ方でした。その祝福は神様の御言葉に従うなら、ね、しっかりと立つことができます。どんな嵐が来ても、ね、しっかりと立つことができます。倒れません。次はヨハネ15章10節から14節です。またイエス様の言葉です。もしあなた方が私の戒めを守るなら、あなた方は私の愛にとどまるのです。それが約束ですね、祝福です、ね、イエス様の愛にとどまることができます。それは私が私の父の戒めを守って、私の父の愛の中にとどまっているのと同じです。私がこれらのことをあなた方に話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためです。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めです。人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていません。私があなた方に命じることをあなた方が行うなら、あなた方は私の友です。イエス様の愛の中にとどまることができるし、実際にイエス様の友達と呼ばれるようになります。ある人はこのようなイエス様、神様の御言葉を従わないといけないことによって、ちょっと束縛されているような思いをするかもしれませんけど、このような御言葉を読むと、ね、その神様の祝福よく分かると思います、ね、神様がこの命令を与えてくださることは私たちの祝福のためです。私たちのためです。そしてもし私たちが実際に従わない場合、ね、その実行しない場合はどうでしょう。ヤコブ1章22節から25節、 ヤコブが書きました。また御言葉を実行する人になりなさい。自分を欺いてただ聞くだけのものであってはいけません。聖書を読むけど実際にそれでそこで神様が言われることを実行しない、そういう人であってはいけません。御言葉を聞いても行わない人がいるなら、その人は自分の生まれつきの顔を鏡で見る人のようです。自分を眺めてから立ち去るとすぐにそれがどのようであったかを忘れてしまいます。忘れてしまう。ところが完全な律法、すなわち自由の律法を一心に見つめて離れない人はすぐに忘れる聞き手にはならないで、ことを実行する人になります。こういう人はその行いによって祝福されます。もし私たちが神様の言葉を読んだり聞いたりして行わない場合は、その場合は滅ぼしを招くようなことになります。いわゆる神様、あなた様の声は聞いてますけど僕はいいです、自分のことをやります。同じように神様に話すような感じになります。それか、自分がパリサイ人のような人になってしまいます、パリサイ人たちは、外側では神様の御言葉を従っているように見えてたんですけど、でも全然分かっていませんでした、その目的はただただ、知識を得て、誇りに思いました、自分の人からの評価を重んじました。高ぶって、御霊の実は一切ありませんでした。どちらにしても神様の御言葉に従わないときは、神様の祝福を失ってしまいます。もう一つですけど、私たちは罪人です。過ちをよくする罪人なのに、従順の中に、神様の御言葉に従うことができます。なぜかというと、ローマ5章の18、19節の御言葉に書いてあります。パウロがこう書きました。ちょうど一人の違反によって全ての人が罪に定められたのと同じように、それはアダムの罪でしたね。一番最初の罪でした。それによって私たちみんな罪人となりました。つまり私たちがアダムと同じように罪を犯してしまう、罪人であるから罪を犯してしまう。ちょうど一人の違反によって全ての人が罪に定められたのと同様に、一人の義の行為によって全ての人が義と認められ命を与えられるのです。主イエスキリストが、私たちの身代わりとして十字架で自分の清い命を捧げてくださったことによって、私たちにご自分の義を送ってくださいました、本当の命を与えてくださいました。すなわちちょうど一人の人の不従順によって多くの人が罪人とされたのと と同様に一人の従順によって多くの人が義人とされるのです。キリストによって、私たちは義をいただいています。だから信者は、ね、イエス様を信じる人は誰でも、ね、この新しい命をいただいて義人、義のあるものとして歩むことができます、ね、神様の御言葉にちゃんと従う力があります。神様の助けがあるからです。だから聖書を勉強して聖書に従って最後は、ね、教えることです。修法に私が書き間違えて3番目のポイントは直してください。エズラは御言葉を教えました。教えました。エズラは御言葉を教えました。でこのエズラ7章のところには、ね、例えば7章の25節にはその王様はエズラにエルサレムに帰った時に皆さんに神様のことを教えなさいっていうこの異邦人の王様がエズラに命令しました。この御言葉を教えることはただまあ講座のような説教のようなものだけじゃなくてね、人々にはいろんな場面で神様の御言葉に従うように導くことだと思います、ね、エズラが二つの方法でそれをやります、ね、私たちもそうですけど、まずは言葉を持って人々に教える。でもう一つは、ね、自分の模範、ね、模範を通して人々に教えるんですけど、で例えば言葉を通してエズラが人々に御言葉を教えたりして、ね、そして神様が定めていた8章ですけど8章の2箇所21節と23節断食を布告しました、ね、そしてまあ来週の話になるんですけど9章と10章の御言葉でエスラがはっきりと人々の罪を批判する、ね、だから言葉を通してはっきりとその神様の御言葉、神様の御心を教えることがあります。でもそれ だけじゃなくて自分の生き方、ね、模範となって、ね、皆さんがそれに従うことができるようなことをしました、ね、エスラは本当に良い模範だった。たくさんことが書いてないんですけれども、でも皆さんがエスラの指導に素直に従った、それによってその模範がすごく良かったということがわかると思います。私たちも同じようにできると思います、ね、またたくさんの御言葉を読みますけれども、どうぞお聞きください。でまずパオロがコリントの人々にこう書きました。コリント人第1、11章の1節。私がキリストを見習っているように、あなた方も私を見習ってください。 つまり、ね、その目的は、ね、イエス様に従うことです。自分を従うことはあの目的じゃなくて、ね、まあ、イエス様の方に連れていくためのことです。でもパウロがもちろん良い模範となりました。そして次は第一テモテ4章の12節、パウロがその弟子であるテモテにこの手紙を書きましたけれども、テモテがまだ若い人でした。それでこの、まあ、若い人たちへの、助言を与えているわけです。年が若いからといって誰にも軽く見られないようにしなさい。かえって言葉にも態度にも愛にも信仰にも純潔にも信者の模範になりなさい、ね、信者のために他の人のために良い模範となりなさい、ね、もしそれができたら、ね、年が若くても人は、ね、あの見下ろすことはないです、ね、あの神様ちゃんと従うなら、ね、良い模範となります。次は第2テモテ2章の2節、これを見てください。あの聖書を開いて見てほしいです。第2テモテ2章の2節1節だけですけど、こう書いてあります。またパウロがテモテに送る言葉です。多くの証人の前で私から聞いたことを他の人にも教える力のある忠実な人たちに委ねなさい。ちょっと考えてください。これは 何かというと、あの、まあ、人に神様の言葉を教えるということですけど、これは4代にわたることです。4代に、まずパオロがテモテに教えました。パオロがテモテに、そしてテモテが忠実な人に御言葉を委ねる、ね、忠実な人、ね、何のためですか。その忠実な人が他の人にも教えることができる、ね、4代にわたる。こうして、ね、パオロの時代から今のもう2000年経って私たちの時代まで、ね、なぜ私たちが御言葉を聞いたかというと、ね、人が人に教えた、ね、ずっと何代何代も続けて、それによって御言葉が私たちまで届きました。素晴らしいことだと思います。次はローマ15章の14節、私の兄弟たちよ、あなた方自身が善意にあふれ、すべての知恵に満たされ、また互いに訓戒し合うことができることをこの私は確信しています。互いに訓戒し合うこと、ね、やっぱり互いにこの御言葉を大事にして、ね、互いにいつも簡単なことではないかもしれませんけど、難しい時も御言葉に基づいた助言とか互いにしないといけないんですね。ただただ神様がしていただいたこと、 ね、あの私の人生の中にこういうことがあったよということを人々に伝えると、ね、神様の心、神様の御言葉が見えるようになります。だから言葉を持っても、ね、模範を持ってもそうしたいと思います。最後の御言葉ですけど、第二テモテ3章の14節と15節、けれどもあなたは学んで確信したところにとどまっていなさい。あなたは自分がどの人たちからそれを学んだかを知っており、また幼い頃から聖書に親しんできたことを知っているからです。聖書はあなたに知恵を与えて、キリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができるのです。この御言葉をいただく、今は教えることを話してますけど、御言葉をいただくことはすごい祝福、神様の祝福です。だから私たちが教えることは自分のためではなく、ね、人のためにそうします。御言葉を勉強して、御言葉に従って、御言葉を教える、この3つのことは大事です。でどうやって私たちが実際にこれができるようになるかというと、実際にやってみること、ね、最初は難しいかもしれませんけど、やればやるほど、ね、成長してできるようになります。筋肉のようなものですね。で使えば強くなる、ね、私たちの信仰もそうです、ね、そうするとエズラと同じように神様の手が私たちの上にあると思います。確信があります。エズラは本当にあの良い指導者でした、ね、私たちもあのルーシー先生を通して、ね、良い指導者が与えられていますね。ね、なぜかというとルーシー先生は、ね、エズラと同じように御言葉を大事にする、それが一番大切だと思います。だから、まあ、ルーシー先生は今アメリカですけど、そろそろ、ね、あの日本人の牧師先生を招きたいと思います、皆さん祈っていると思いますけど、ぜひあの御言葉を愛する先生をあの招きましょう、ね、その方が来られたら、ね、神様の祝福がいっぱいあって、ね、あの神様の手が私たちにも置いてあるように感じると思います。お祈りします。